今日この時間は日本の方にお電話をつなぎました立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部の教授でいらっしゃいます佐藤陽一郎先生です。まあ、この COVID-19 の期間も2度ほど出ていただいて日本の情勢などお話もしてくださいましたが、今日はですね、先生のご専門のお話でインド太平洋の国際情勢関係についてお話を伺いしたいと思います。佐藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生のご専門は国際政治、政治学、国際関係論だということで、はい、皆さんに教えてらっしゃるのは、本当にグローバルな世界の情勢なんですね。
はい、そうですね。普段の授業で、はい、いろいろ最近はウェビナーが増えてます、はい、世界中から
そうですね、先日もウェビナーっていうのをまずちょっと説明してください。
ウェブでやるセミナーということで、
なるほど、
普段でしたらいろんなオーストラリアですとかインドですとか、はい、飛行機に乗せていただいてお呼びいただいてセミナーをやるんですが、
なるほど、それが今かなわないので
飛べないんで
じゃあ今日は、ハワイにも、そう、先生ね、ハワイにずっと住んでいた国防総省にお勤めであった時もありましたけれども、それからずっとねハワイに行ったり来たりという感じで来てくださっていたんですが、飛んできていただけないので、たまにはですねちょっと頭の体操、先生に授業を受けなくてはというところで、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、いろんなことが起きてるんですけどもね、COVID が国際関係にどういう影響を与えてるのかっていうところも視点も絡めながら見ていきたいと思います。
はい、
まず国力という意味で長期的には COVID でどうこうということではないんでしょうけれども、一時的な状態としてやはり立ち直りの早かった中国が勢いを増していると。でそれに比べてですね、なかなか立ち直れないアメリカが相対的に力が落ちていると、実際に落ちてなくてもそう見られてしまうということですね。それが国際関係に大きな影響を及ぼしているっていうところが一つ言えると思います。でこれアメリカも必死にですね、そんなことはないんだということ、特に同盟国、友好国がですね、今こういう中国がやっぱりどんどん台頭してきている状態で、中国との最前線にある国ですね、これはやっぱりアメリカの安全保障への関与がしっかりしているんだという、そういう信頼が持ち続けられないとやっぱり同盟関係が維持できないんですね。ですのでアメリカがちょっと弱っちゃってるなって言って不安が生じてしまうと、そうすると中国のフロントラインに位置してるいろんな国がですね、これはちょっと中国は無茶言うけど、でも中国におべっか使ってなんとか守ってもらわないと仕方ないのかなというふうに考えがなびいていってしまうと。で、典型的な例としてここ数年でやっぱりそういう感じで中国の方へぐーっとすり寄ってた国っていうのはフィリピンですとか、それからあとはある意味タイもそういう傾向がある。だからカンボジアなんかはもうまさに中国一辺倒みたいなところまで関係が深まっているわけなんですけれども、逆にアメリカをなんとか引きずり込んで、中国との、バランスを取っていきたいっていう思ってる国も当然ありまして、日本なんかは昔からですねアメリカを一生懸命関与させて、で東アジアの、関係の良くない国が攻めてこないようにですね、安全保障でアメリカに頼っていくということをしてきましたけれども、これ近年ではベトナムがですね、特にその筆頭格 みたいな感じで、もうアメリカ様様、うん、どうぞお越しください的な大きくあの舵を切っております。で、まあ、そういった観点でですね、まあ、あの南シナ海でここを、まあ、何年か緊張がまあ高まってきてるんですけど、特に去年の後半ぐらいから今年にかけてですね、やっぱり緊張がどうも高まってる。で、まあ、ここ数ヶ月の話で言うと、例えば、マレーシアと、ベトナムのですね、大陸棚の境界線があるんですけれども、で、まあ、その中間のところにですね、共同開発区域というふうに、まあ、両国がこの辺はちょっとガスが出そうだと。で、まあ、ガス田なんかの場合ですと、ね、境界線ってきっちり引いても両方にまたがってたりするんで、あんまりきっちり引けないところが実はあって、きっちり線引いておいても反対側から掘られちゃうと自分の方の側まで下でつながってたりするとですね、意味がないんで、なんで共同開発地域っていうのを設定してあるんですけれども、ただその共同開発地域のちょっと外 のマレーシア側でですね、マレーシアが掘ってるんですね。ペトロナスというマレーシア の首都にある2つ のタワーのビルがちょっと有名ですけれども、ペトロナスタワーって言ったのショッピングセンターが大きいのが入ってるんですけど、そのペトロナスという会社がですね、契約した掘削会社がですね、今試掘っていうの試し掘りをしてたんですね。で、その海域っていうのは実はその中国もマレーシアとベトナムの境に近いっていうだけじゃなくて、実は中国もですね、そこ全体をこう網羅するような形で九段線っていう線を引いて、要はもう南シナ海全部中国のものだと、中国は言ってるんですね。ですからマレーシア、ベトナムが2カ国でこうこの辺が境界でこっち側でガスを掘ってなんてやってても、中国はですね、いやこれ全部中国のだから勝手なことするなという主張をしてくるわけです。まあ、この中国の主張にはその国際法上の根拠というのはあんまりないんですけれども、ただそのマレーシアがですね、試し掘りをしているこの船のところへですね、中国がコーストガードの船、海洋警察の船ですとか軍艦をですね、その海域へどんどん送ってくると。で、まあ、ちょっと緊張が高まるんですけども、ある意味マレーシアはこういうの慣れっこで、昔からですね、中国様には逆らいませんとおとなしく黙って、中国の船が来てももう何も言わず抵抗もせず黙っておとなしくしてるという、そういうアプローチで、これ漁船なんかの場合もそうなんですね。中国の漁船が押しかけてきてマレーシアの海域でですね魚を取ってるなんて言っても、マレーシア のコーストガードは手が出せないんですね、
うん
うん、後ろに軍艦がくっついてきますから、下手に漁船に手を出そうものなら軍艦に仕返しをされてしまうというそういう状態なんで、もうマレーシアはもうマレーシアにとっても中国っていうのは一種の台風なんですね。通過するときはいろんな災いがあるんだけど、でも台風っていうのはいなくなりますからしばらく待ってやり過ごすみたいな、はい、で、まあ、マレーシアだからこれ大きな反発もしないでいたんですけども、アメリカがですね、実はいやこんなこといつまでもやってるともう東南アジアの国がみんな中国の方になびいてしまうと、ここはちょっと力あるところを見せなきゃいけないっていうことでですね、アメリカがまあいろんなことをやったんですけれども、海軍の艦船をですねこの地域へ派遣して、で、まあ、たまたま、オーストラリアの船をですね近くで一緒に演習をやってたんで、 それも一緒に連れてですね、オーストラリアとアメリカで航行の自由作戦だと。この南シナ海っていうのはそのオープンな海、どの国の船でも自由に通っていいオープンな海だから、中国が勝手なことをすることは許さないという、そういうまあメッセージを出すためなんですけれども、まあ今回のこの事件に限っては、別に中国が他の船が通れないように邪魔をしたわけではないんですね。ただ無言でそのマレーシアが資源開発をやってる海域へ力を見せることで、こう圧力をかけてたと。つまり勝手に掘るなってことなんですね。で、まあ、中国はだから共同開発だったら考えてもいいよみたいなメッセージを時々出して、でベトナムですとかフィリピンにそういう声をかけたりとかもしてますし、あとはその中国が主張しているその九段線の中じゃなくて、外側のマレーシアの領海の中で、ここは明らかにマレーシアのもので、中国もそういうふうに認めるんだけど、でもマレーシアさん掘る資本金ないでしょみたいな、そういう場所ではですね、中国企業が共同開発でもうすでに一緒にやってるところもあるんですね。なんでこういう海底資源っていうのは線を引いて、ここから内側はうちの国ですよと持ってると主張するのはいいんですが、ただこれ掘れないと宝の持ち腐れですから、結局でお金のない国っていうのはやっぱり、自分の国は持ってても技術もないし資本もないからこれ掘れないなと。でそういった場合にはですね、中国の大資本を入れてきて共同開発で何割か中国に、ね、持ってかれてもいいよと、うんうん、そのまま、ね、地底に置いとくよりはその方がお金になると。特にですね、政治が腐敗している国はリーダーがそういうところへ自分ですとか自分の親戚ですとかそういうのを絡めていって、そこからまあ、ファミリーが潤うようにっていうふうにやってきますんで、そうするとまあ話は早く進むんですよね、共同開発みたいな話が。なんでマレーシアと中国はもともと関係がそんなに悪くはないんですね、その意味では。でそこへですね、アメリカが軍艦を送るとして、さらにですね、少し前にですね、アメリカは実は最近太平洋で中国の潜水艦ですとかそういったものの活動が活発化してるんで、グアムにある最前線の基地、そこにある爆撃機がですね、ミサイルで奇襲攻撃されたらひとたまりもないと。だから前線に置いていくのはむしろリスクが高いっつって、 B52 の爆撃機部隊があったんですけど、それを引き上げて本土へ持って帰っちゃってるんですね。で南シナ海みたいなところで何かあった時にグアムに置いてなくて大丈夫なんですかっていう心配する声も一部出てたと。でそれにその状態でこう南シナ海でいろいろ起きてるわけ でアメリカはこれはちょっとまずいなということでですね、 B52 に代わる新型の B1B という爆撃機、これをですね持ってきまして、で一時的にグアムに置くと。それから本土からも飛ばして、本土からのとグアムのがですね合流してですね、南シナ海へ向かうと。そして台湾の近海も飛んでいくという。これはもう明らかに中国に対して遠距離からでもそういう強い軍事力を展開できるんだぞというメッセージを、送ってるわけですね。で、まあ、そんなことが起きてるとですね、今度はその他の東南アジア諸国もいろいろ動きが出てきまして、例えばこれまで中国との南シナ海の争いである程度距離を置いていたインドネシアがですね、フィリピンが裁判を起こして、中国の主張を、そこでですね、ひっくり返したわけなんですけれども、 インドネシアはですね、ここへ来てその裁判の結果をインドネシアも支持するみたいな発言が出てくると。でフィリピンはフィリピンでですね、これまで中国の方へずっと寄っていってたんですけれども、それが今度は自前でアメリカの方へいろんなもの武器を供与してくださいと寄ってきてですね、で、海軍に新型の巡洋艦が供与されるなんていう、ことも、最近のニュースになってきています。なので中国とアメリカの間でですね、東南アジア諸国の、引っ張り合いが今まさに展開しているわけですね。
南シナ海のそのちょっと地図を見ながら先生の話を聞いてたんですけども、非常にまあ複雑で、その関係がそれぞれその、まあ、中国だけじゃなくて、まあ、アメリカもそこに関与しながら東南アジアの国々が、まあ、せめぎ合ってるっていうんでしょうか、難しい地域なんですね、ここはね。
そうですね、非常に複雑ですね。でさらに複雑にするのはいわゆる2つの中国のもう一つの台湾ですよね。
あ、はい、
台湾もこの南シナ海でいくつか島を抑えてまして、
はい、
で今そこをですね、ひょっとすると中国が取りに来るんじゃないかと警戒してですね、
うん、
一生懸命防衛を固めてます。
はい、まあ、ここハワイに住んでますと台湾の旗の方がよく目につくんですけれども
そうですね、台湾からの人がもともと多かったですよね。
はい、
はい、さらに、香港ですよね、はい、今
香港
問題になってる、はい、香港でCOVIDが収まってきたらデモがやっぱり再発してきまして、はい、でこれはもともと香港でのそのデモ活動とかその反政府行動とかでその政治犯になった人を中国へ移送して良いというそういう法律変更を香港政府がやろうとしたところでとんでもないとデモが起きて、はい、でこれはもう一国二制度と香港の民主主義は中国の本土の部分とはもう別のものとしてもう今後も続けるんだという約束で香港返還になったはずなのに、うん、それを少しずつないがしろにする動きの第一歩だということで香港の人はすごい抵抗してるわけですね。
うん、まあ、そこにまあ、アメリカとしてはどういうふうに関わって今いるんですか？
そうですね、アメリカはやっぱり香港がやっぱり中国全体に民主主義を広げるためのこの窓だとそういう位置づけに思ってますから、だから逆にですね、中国の側から押してきて香港の民主主義が潰されてしまうっていうことはアメリカの利益にはまあならないと、
うん
うん、でその香港の特殊な事情がですね、この米中関係全体の悪化してるという文脈の中へ今放り込まれた状態なんですね。
あ、そうなんですね、
うん、そうするとこの民主主義弾圧っていうのはもう中国を攻撃するための一つの理由になるわけですよね。中国がとんでもない国だとやるわけですから、
うん、
で今その米中関係はアメリカはもう新冷戦というナラティブを使うようになってきました。でそんな中でですね、やっぱりアメリカの友好国同盟国でありかつ香港の元植民地として持ってたイギリスですよね。でここ以降はですね、もう中国に対してやっぱり強い立場を今出してきてますから、香港からですね、もういたくないと、中国の支配が強くなることで香港にいたくないと、イギリスに移住したいという人に対してはビザを出しますよと。でこれ100万人以上になるんじゃないかと。でそれだけの数の新規のビザを出すっていうのはものすごいコミットメントなんですよね、イギリスの人口と比べても。香港の住民が多分800万人ぐらいいるはずなんで、出たい人がですねやっぱり相当いるだ だろうと思われたわけです、うん、ジャッキー・チェンは出なくても良さそうなことを言ってますけどね、
はい、
あの国家安全保障法みたいな中国がやるってことに賛成だということを言ってますから、もともとは彼はなんとなくチャイニーズナショナリスト的なところが、まあ、あるなというのはあのこれまでの発言でもあの見られますけれども、でもうアメリカがこの新冷戦のナラティブでどんどん対中強硬策の方へ押してますから、そうすると中国もですね、まあ、これに対抗してくる。アメリカは例えばあの WHO を脱退すると言ってますけれども、はい、中国は中国でですね、もう中国が相当中へ浸透して影響力を行使してたっていうことをもう否定もしなくなってきてますね、最近は、うん、でアメリカが出るんだったらその分中国が拠出金を増やしてあげましょうみたいなことを言い出してるわけです。こうなってしまうともう本当の中立な国際機関ではなくなりますから、 WHO が国際協力、この COVID に対する国際協力の枠組みがこう一旦崩壊するわけですよね。で、まあ、トランプ大統領はアメリカは代わりの組織を作るなんていうことを言って、台湾が早速じゃあそこへ入ります、できた暁には早速入りますって WHO 中国にブロックされて入れてもらえないから、アメリカが作る方へ早速入りますなんていうことを、台湾は言ってますけども、他の国はまだできんのかできないのかも分かんないようなものにそんなすぐコミットできませんし、でアメリカがやるんならやるでもう早くその絵をしっかり見せてくださいという、じゃないと態度決められませんって、そういう今待ってる状態だと思うんですね。でそんな中で中国はですね、やっぱりいろんな国に対して今圧力をかけ始めてます。例えばオーストラリアに対しては、オーストラリアがですね、WHO の COVID 対応にうさんくさいことがあるから独自委員会を立ち上げてちゃんと調べろと言い出したら、中国がそれに抗議するっていう形でですね、オーストラリアからの牛肉輸入に関税をかけます、うん、いきなりボーンと高い関税をかけてですね、輸出が、できなくなっちゃったわけなんですね、オーストラリアが、まあ、これは中国の人も美味しい牛肉を安く食べられなくなるわけですから、
はい、
中国の人も迷惑だと思ってる人多分多いと思うんですけれども、ただ国家と国家のそういう対立にですね、その消費者の、利益が、まあ、負けてしまったということなんですね。でインドと中国の間で今国境紛争が起きてます。打ち合いじゃなくてどうも殴り合いだったようなんですけれども、数百人両方の側でかなり大規模な殴り合いが起きたらしいという、で今写真がいろいろ出てますけれども、インターネット上に。で、まあ、それと同時にですね、中国からインドに対してもそのアメリカの新冷戦に乗っかるようなことをすると、中国と貿易関係の深いインドにとっては利益になりませんよみたいなことをですね、中国がよく国際宣伝に使う新聞があるんですけども、うん、そういったところからメッセージを出してきています。でそうやって強く牽制球を投げてくる一方でですね、もう一つ面白いニュースがあったのは、中国が日本とかベトナム、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、こういった国が立ち上げた自由貿易協定 CPTPP、 これアメリカが脱退しちゃった後に残った国で作ったやつですね。この CPTPP に中国が入りたいと言い出したんですね、突然。でこれは強いことを言ってる一方で中国も相当弱ってるっていうサインなんですね。実は貿易でですね、やっぱりアメリカとの貿易がどんどん細ってますから、どっか他に売り先を見つけなきゃなんない、そういう意味でですね、日本 韓国も入っ、あ、韓国はまだ入ってないですもんね、日本とそれからオーストラリア、その他の国がいっぱい入ってる CPTPP に入れてもらえればですね、経済的にもそうですし外交的なあのバランスを回復するのにも、うん、中国にとってはこれが、役に立つとそう見たんでしょうね。ただ、まあ、ハードルが高いですから、あの入りたいんだったらもう本当に経済ちゃんと自由化してくださいよと、あの国営企業とかそういうのダメですよっていう話になりますから、その辺でまだこれからどうなるかは予断を許しません。
中国がやはりどこの国にもいい部分でも悪い部分でも関与しながら割とその中心にニュースで上がってきます。そこに 今の状況で、アジアの中このインド太平洋の国際関係の中で日本っていう国はどのような立ち位置今なんでしょうか。
そうですね、日本は両方の陣営から大きく必要とされている国ですよね。で、ここでですね、その日本がその両方をうまくブリッジすることができれば、つまりこの対立をですね、なんとか協力関係に、持っていく、対立している部分を、仲裁していく、そういう外交的な指導力を発揮できればですね、日本にとっては両者から恩恵を受けることができます。だけれどもそれに失敗してこう対立にこう流されるような形で意に反してどちらか一方との関係のみを深めるようなことになってくると日本にとっては失うものも大きいと思います。これはっきり言いますと安全保障上のアメリカの関係も損ねられないし経済上の中国との関係も損ねられない。経済でアメリカ一辺倒になった時には日本はかなり失うものが大きくなります。
先生ありがとうございます。ちょっと時報に行きましてもう少しお話を伺いいたします。はい、この時間は今日はケースラジオで、ウェビナーに代わるラジオセミナーラジナーとでも言いましょうか。先生大丈夫ですかね、これでラジナー
ラジナーですか
ラジオセミナー、はい、立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部の佐藤陽一郎教授にお話ししていただいています。今日はですねコロナウイルスパンデミック下におけるインド太平洋地域の国際関係について先生に講義をしていただいております。先生、日本のその両方に関係を損ねないようにするという、バランスっていうのは非常に難しいと思いますし、あと後半ちょっと少しだけですね、アメリカの今の情勢も先生の目から見るお話をしていただきたいですし、そこにまた日本の現状も付け加えてお話ししていただければなと思います。
そうですね、先ほどの経済での日中の関係がものすごい深いということを言いましたけれども、これアメリカがですね今中国に対してこう経済戦争を仕掛けているということが盛んに言われているんですけれども、これはちょっと部分的にしか実は見てない視点で、もっと広い意味で言うとアメリカは世界に対して経済戦争を仕掛けてるんです、トランプ大統領は。
はい、
でこれは例えばまずアメリカのまずお膝元のナフタ、北アメリカ北米ですね、自由貿易協定っていうのをカナダとメキシコと結んで、この地域内はもう自由貿易ですよということを、95年に始まったのかな、それからずっとやってきてて、域内貿易をこう活発にしてきたわけなんですけれども、これを例えば見直せと、 再交渉しろということを言い出してですね、アメリカとカナダにプレッシャーをかけて、あの協定の中身を改定させたんですね。これなんでそういうことをしたのかっていうと、自由貿易にしたら、あの職がカナダとメキシコへ流出していってしまったと。例えばその賃金が安いとか、あるいはあの労働者の質が高いとか、あの差がありますので、カナダの場合は後者ですよね。労働者の質が、割と高いで、メキシコの場合は賃金が安いと。で、職がそういう形で外へ出てってしまったもんですが、トランプ大統領はむしろその自分の選挙基盤にですね、あの仕事のない人が多い地域、これを抱えてますんで、アメリカに仕事を取り返すっていう、そういうスローガンで選挙戦ってきてますから、で自由貿易のせいで仕事が減ってるんだったら、それは自由貿易を見直すべきだと。これまでのアメリカの政権とは、あの全く自由貿易に対する立場が違うんですね。今までは本当にあの自由貿易っていうのはもう誰が何と言おうと、やっぱり経済学的に最も合理的なことで、で仕事があの外へ行っちゃうっていうのは、それは外でやった方が経済的合理性があるから行っちゃうんで、仕事がなくなっちゃってる人は、あの新たにこうトレーニングを受けて、新たな技術を身につけて、でアメリカの国内でできる仕事をやればいいんだと。そういうあの雇用の調整はあの必然だというふうに受け入れてきてた、あの考え方なんですけども、トランプ大統領はそうじゃないんですね。あの製造業の仕事をとにかくいっぱい持って帰ってこなきゃダメなんだという、そこへもう固執してますから。で北米の中ですらそれですから、東アジアに目を向けると、アメリカの経済の敵っていうのは中国だけじゃなくて、日本もそうだし、韓国もそうだし、あの最近では安全保障で関係を深めているベトナムもそうですよね。あの中国と経済戦争が始まった途端に、中国国内にあったアメリカの企業があのどんどんとベトナムへ移動してるんですね。それを見てですね、あのベトナムとアメリカの今度は貿易赤字がやっぱりあのアメリカ側の赤字が拡大していきますから、はい、そうするとそれじゃ意味ないだろうということで、ベトナムにも圧力をかけてるわけです、うん、同じような圧力がインドにもかかってます。なんでもうあのアジアに対する経済戦争でもあり、そしてヨーロッパEU との間でも同じようなことをやってるわけですね。貿易関係を見直すと、
はい、
なんであの、まあ、トランプ大統領のアメリカファーストですね、一国主義が経済政策にまさに出ていて、でそれによってですね、そのこれまで築き上げられてきた安全保障の関係にも影響が出始めてると。つまり同盟国に対していちいち2カ国で貿易がバランスするなんていうことはありえないこと、そういうありえないことをもって無茶な要求ばっかり突きつけてくるアメリカと、そういうふうにあの見られてますんで、あのアメリカの指導力っていうのがやっぱりトランプ大統領の下でものすごく低下してると思います。
11月には大統領選がありますが、
そうですね、あのまだどっち勝つか分かんないですからね。あの COVID の行方もそうなんですけれども、今あのデモの、
そうですね、
人種デモの件ですね。これでアメリカ本当にどうなっちゃうのかなと、ますますあの内向きになってしまうと、本当に同盟国に見放されてしまう心配っていうのがここへ来て出てきたなと思います。
このアメリカでさえもっていうことですね、うん、あのハワイでも、まあ、この抗議デモが週末土曜日日曜日に行われて、まあ、平和的に抗議デモが行われたような状況ではありますけれども、 まだすごくメインランドの方はその状況がさらなるその大変な状況に暴動化してますので、ちょっと予断を許さない感じなんですけど、そこを大統領がどのように、まあ、今州兵を出したりという逆に抑える政府からの様子ですけれども、そのあたり先生は、
そうですね、はい、力で抑えようとして逆にこじれる可能性っていうのも大きいと思うんですね。でやっぱりなんていうんですかね、黒人差別だということで、その黒人の人たちとそれを支持する人たちが最初に、デモを始まったというふうに言われてるんですけども、暴徒化していく中でですね、白人至上主義者たちの中の、はい、武装した勢力がだいぶ入り込んでですね、で火に油を注ぐようなこと、略奪もそういう人たちもやってるという、そういう報道がですね、やっぱりされてます。なんでこれトランプ大統領が今左派勢力のグループというか運動をですね名指しして批判してますけれども、これはテロ組織だみたいなことを言って批判してますけども、右派に対するそういうメッセージを出してないんですね。なんでこれ片手落ちと見られると収まらないんじゃないかなと思います、強権だけでは。
なるほど。さあ、そろそろクロージングに行かなくてはならないお時間になりましたけれども、最後の最後に日本の方は今どのような状況になっておりますか？
安倍さんがでですね、コロナはなんとか収まったかのように見えるんですが、いろいろ検察への介入の失敗とかそういう失点、これまでの失点がもう逆にコロナが落ち着いたことでそれが噴出してきたっていう面もあると思うんですね。でだいぶ、死に体になってきたという見方が出てきてます。
そうですか。そこにじゃあどのようにまたリーダーシップを取れるような政府がっていうところはあると思うんですけど、非常に難しそうですね。
そうですね。外交上も安倍さんやっぱりリーダーシップ発揮してきましたからね、いろいろ新しいこともやりましたし、で他の人ではできなかったなっていうことは確かにあると思います。なんで安倍さんいなくなるとそういうところも止まる可能性は出てきますね。
そうなんですね。先生今日は本当にありがとうございます。何でもいいです、最後におまとめください。
いや本当コロナの問題で人の移動がなかなかやっぱり回復できませんし、経済の回復もスローだと思うんですね。で特にハワイみたいに観光に依存してきた場所っていうのはなかなかすぐに開けることもできないし、開けるとまたコロナが入ってくるという、そういうサーキットブレーカーなんて言われてますけれども、なかなか元に戻るっていうことは、できないんだなという、日本にいてもそうなんですけど、ハワイはますますそうなのかなっていう今気がしてます。ですがやっぱりこういった機会にですね、なんかこれまでの当たり前をやっぱりいろいろ見直さなきゃいけないんだなっていうのは日頃仕事してても感じますし、それぞれ皆さん個人がそれがどういう意味を持つのかっていうのは多分人によって違うと思うんですけれども、ある意味機会なのかなと、考えてます。
はい。先生が早くハワイにお越しになって、このスタジオでまたセミナーをしていただくというような日がね来ればいいなと心から願いながら、今日も感謝して、先生また授業はウェビナーですか、この後？
そうです、今のところは全部オンラインで。
そうですか、そうですか。今日はどうもありがとうございました、は
い、どうもありがとうございました、
はい、お話しくださったのは立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部の教授佐藤陽一郎先生でした。今回はコロナウイルスパンデミック下のインド太平洋地域の国際関係などについてお話をしていただきました。